皆様おはようございます。今私たちはマタイ福音書の三条の推訓を学んでいます。そこにはさまざまな教えがあり、私たちを驚かせるような教えや胸を打つような教えもありますが、まあ、逆にどう捉えていいのかちょっとこうよく意味がですね、分かりかねる悩んでしまうような箇所もあります。で、今日の聖書箇所もですね、ちょっと捉えがたい印象を受けるかもしれません。立法ということがテーマになってますが、立法を成就しなさいというのはどういうことなのかというのはですね、なかなかこう分かりづらいということがあると思うんですね。ですからちょっとこうの今日の箇所は、パッと読んですぐですね胸に入ってくるというところではないかもしれません。で、まあ、今日の箇所をですね詳しく説明する前にですね、ちょっと前回の説教で少し補足したいところがありますので、まず初めにその点を少し触れたいと思います。ちょっと今日の箇所じゃなくて前回の説教ですね。まあ、前回の説教を簡単に言うとですね、まあ、異端になることを恐れるなみたいなですね内容の話をしたんですけど、まあ、この異端っていうのはとても強い言葉でありますので、ちょっとその、真意をですね詳しく、というか補足したいと思うんですが、というのはですね、つまりこの異端とですねカルトっていうのは全然違うってことを言いたいんですね、ことなんですね。ちょっとこれ同じように使われる意味があるんですが、私はそういう意味で使ってないという意味なんですね。まあ、カルト的なというかね、広い意味でのキリスト教の一派と言われていますが、カルトと言われる、まあ、そういうグループありますよね。で、これはしばしば異端だと言われるんですが、まあ、そういう意味での異端というふうに私、その言葉は私はそういう意味で使ってないということですね。じゃあ異端って何かというと、まあ、簡単に言うと主流の考え方とは違うですね、反主流的な考え方ですね。ですからみんながそう言ってるっていうのとちょっと違う、ことですね。まあ、今風に言えばみんなとは違う、まあ、空気を読まない考え方と言えるかもしれません、ですね。まあ、どの時代にもですね、人々の大多数が当たり前だと思っている考え方があるわけですが、まあ、そういう考え方や見方に抗っていくのが、まあ、異端だという、まあ、そういう意味で使ったわけですね。まあ、最も有名な例はですね、まあ、地動説、天動説ってありますよね。まあ、地動説というのは、太陽が地球の周り回っているんじゃなくてですね、地球が太陽の周り回っているという見方が地動説と呼ばれてまして、まあ、これは今日では当たり前なんですが、かつてはこれ異端だと呼ばれたんですね。これを言うとですね、もう命が危ないという話だったわけですね。まあ、これ有名なガリレオ・ガリレイの宗教裁判が有名ですが、まあ、かつてのキリスト教もですね、この地動説を異端だと言って否定しようとしたわけですね。まあ、しかし結局はこれが正しいことが証明されたわけです。まあ、このことはキリスト教の歴史の中でも大きな汚点ですよね。これは非常にキリスト教が、にですね、批判する人がよく例に取り上げますが、まあ、非常に、まあ、黒歴史みたいなもんですよね。そういう 面なわけです。今日の世界でも多くのこう、まあ、一種の異端的な考え方ってあるんですね。異端というのはそのさっき言ったカルトじゃなくてですね、主流じゃない考え方ですね。まあ、主流の学者たちあるいは権威を持つ人たちが正しいという見方にですね、疑問を挟むだけでですね、こう異端扱いされてしまうことがあるわけですね。で、まあ、それが怖いのでみんな口をつぐんでしまうということがあります。まあ、しかし私もまあ学会の端くれの人間として言わせていただくとですね、まあ、今のみんなが信じている通説がですね、まあ、見事にひっくり返ることは少なくないわけですね。あと50年もしたらですね、あの新約聖書学にも研究のですね、風景も全然違ったものになっていると思うんですね。これは大きく変わる。ですから今の常識は、あと何十年後も常識と限らないわけですね。まあ、ですから主流の見方と違うからといって、まあ、異端扱いすることは十分注意した方がいいというそういう趣旨でね前回語ったわけですね。でそれに対してですねカルトっていうのは全然違う性質のものなんですね。カルトというのは違う、まあ、これは今申し上げた異端とは正反対だと言ってもいいわけですね。でカルトって何かというと特徴はですね、つまり異論反論を一切認めないんですね。私の言ってることは全て正しいんだと、それに反することはみんな異端だっていうようなことを言う人はですね、 まあ、限りなくカルトだということなんですね。まあ、カルトは異端だという少々言われますが、まあ、しかしカルトほどですね、まあ、異端、まあ、つまり自分と違う意見を徹底的に排除しようとするものはないわけですね。まあ、これがカルトの特徴なわけです。批判を許さないわけですね。でキリスト教の信者の方でもですね、まあ、よくです、私の話が聞いてはいけないとかですね、他の人の説教を聞いちゃいけないとかね、他のキリスト教の本を読んじゃいけない、危険だっていうようなことを言われたことがあるっていうことをですね、まあ、よく聞くんですね。割とそういう話を聞いてですね、私の話だけ聞いとけばいいんですっていうようなことでですね、まあ、そういうことを言う話をよく聞くんですが、まあ、こういう話は非常にカルトっぽいわけですね、私に言わせるとですね。まあ、確かにですね、キリスト教にはですね、いろんな考え方とか教派とか宗派があって、まあ、その中に明らかにおかしい考えがあるわけですね。ですからそういう変な考え方に触れてですね、影響を受けちゃ危ないっていうことで読むなっていう、まあ、そういう、まあ、気持ちはわかるんですけどですね、まあ、だからといってですね、まあ、他の見方をこう全て聞かないようにとかですね、まあ、否定することは逆の意味です。とても危ないわけですね。というのはその先生が言ったことはみんな正しいと限らないわけです。どんな先生も間違えてますからね。その間違いがない先生っていうのはいないので、それを知るためにもですね、いろんな意見を知ることが大事なわけですね。ですからですね、まあ、この危ないものに触っちゃいけませんよということで、まあ、情報を遮断するんじゃなくて、むしろいろんなたくさんの情報の中からですね、何が正しいのか、何が間違っているのかをですね、自分で識別できる力をですね、養うのが教会の使命なんですね。教会はこう悪い教えを全部シャットアウトしますよみたいなね、まあ、なんて言いますか、子供扱いしちゃう神道ね、ではなくて、むしろいろんな考えを聞いてもですね、あ、これ正しい、間違ってるって自分で判断できるようにですね、そういうふうに成長してもらうようにするのが教会の使命だということですね。でカルトの問題点ではですね、信徒に何も考えさせないんですね。私の言うことを聞いとけばいいんだと、あなたは考えなくていいっていう、ね、そういうアプローチが非常に危ないわけですね。で頭の中を支配しようとする、まあ、信徒を育てて、まあ、成長させて、まあ、自分で何でもできるように判断できるようにするんじゃなくて、まあ、何でも私の言うことを聞きなさいみたいな依存的な人間ですね、人の言うことを黙って聞く従順な駒を作ろうとするのが、まあ、カルトだということですね。でこれは危険だということなんですね。でまあ、カルトっていうのは宗教だけじゃありませんで、まあ、ちょっとね、大胆なこと言うと政府とかメディアもね、カルト的になりうるわけですね。つまり自分の頭で批判的に考える国民よりもですね、まあ、政府の言うことはみんな正しいと素直に信じる国民を作ろうという、まあ、これも危ないわけですね。まあ、しばしば言われるようなこのオールドメディアってことが言われてますが、まあ、このオールドメディアっていわゆる大手新聞テレビ局を指す言葉ですが、まあ、情報が限られた時代はですね、私たちはテレビとか新聞しかないわけで、まあ、これが言ってることがみんな正しいと単純に信じていたわけですが、まあ、今インターネットでいろんな意見、情報が世界中から入ってくる。そうすると人々はですね、まあ、これが正しいと思っていたことにですね、違う視点、違う見方、違う情報を知ってですね、疑問を感じるわけですね。で新聞やテレビは世論は誘導できなくなっています。まあ、それは最近の選挙結果を見ても分かるわけですね。もうテレビが叩きまくる人が通っちゃうとかですね、そういうことがあるわけですね。ですからですね、まあ、確かにこのインターネットにはいろんな誤情報とかね、がたくさんあるし、まあ、あるいは全然違う意見も入っていて、まあ、混乱するわけですけど、じゃあ主流メディアの流す情報がみんな正しいっていう見方も、まあ、あまりにもナイーブなわけですね。もうこれを今信じる人は非常に減ってるわけです。まあ、ただ主流メディアはなかなか自分の誤りを認めようとしないわけですが、しかしですね、今どんどんどんどんこう私たちはですね、ある意味で、情報が多くなっていてですね、その中で自分で判断することを求められるわけですね。私たちはこういう時代ですね、自分自身でこう情報の真偽を判断する力を、養う必要があるわけです。これはキリスト教も同じでして、まあ、キリスト教についてもいろんな教えが氾濫しているわけです。いろんなもうインターネットであらゆる情報が入ってきます。本もたくさんあります。で何が本当にイエス様の教えなのか、それを良い意味でですね、批判的に学んでいく必要があるわけですね。こう何でも無批判に信じるじゃなくてですね、蛇のように悟くということが大事なわけですね。まあ、これで、ですから、まあ、異端ということをですね、まあ、こういう意味で私は使ったということでちょっと補足させていただきましたが、ちょっと本題に戻りますが、ちょっと脱線してましたので本題ですが、今日の箇所は律法についてですね、律法についてのイエスの教えです。 で今日の箇所ですね、パッと聞いてですね、なかなかこうスッと入ってこないっていう人も多いと思うんですね。というのは律法についてこうイエスはとてもポジティブなことを言ってますよね。律法はもう全てね、一点一角も欠けることがないということを言ってですね、まあそれがなかなか私たちにはですね馴染みにくいところなんですね。なぜかというと、まあ、特にプロテスタントね、私たちプロテスタント教会の伝統では律法っていうのはマイナスのイメージで語られることが多いんですよね。で宗教改革者のマルティン・ルターはですね、こう言ってですね、律法と福音とは2つの全く対立する教えであるって書いてるんですね。もう一度言うと、律法と福音とは2つの全く対立する教えであるって書いてるんですね。だから律法と福音は真逆なんだと。私たちは福音を信じるんで律法じゃないんだというですね、非常に否定的なことを言うわけですね。でルターによりますと、律法というのは私たちにこれをしなさいと要求するんですね。あなたはこれをやりなさいと要求するに対して、福音は私たちにただ受け取りなさいと、ただもらいなさいということを言うと、こういう違いなんだ、まあ、端的に言うとね、こういうんですね。ひたすらこう空っぽの手で、ね、恵みをもらいなさい、これが福音なんですよということを言うんですね。まあ、こういうふうに福音をただひたすら受け入れるものと捉えるのはですね、とても大きな問題があるんですが、まあ、しかしまあルーターの影響力はとてももちろん大きいわけですね。プロテスタントの一種の教祖ですので、ですからプロテスタントの、まあ、一つの伝統的な見方に収まってるわけですね。ただまあ注意したいのはルーターもですね、神様じゃありませんので言うことは全部正しいわけじゃありませんし、またルーターはですね、こういう見方をですね、イエス様から学んでるわけじゃないんですね。今日のイエス様の言葉はなかなかそういう取れませんよね。イエス様は非常に律法についていいことを言っていると。でルターはこれパウロからこの見方を学んだわけですね。パウロの特にローマ書ガラティア書から学んでいる。でルターが福音書からね、話せば、まあ、こういうふうに律法と福音を対立するものとは言えなかったと思うんですね。でちょっと今日は、まあ、別にルター批判をしたいわけじゃないんですが、まあ、私たちもです、自分たちの伝統に無批判にですね、さっきの異端じゃないですけどですね、こう福音律法をねよく言う見方は異端だなんていうことを言う人もいるかもしれませんが、イエスさんがこうおっしゃってるわけですね。ですからそこは私たちの伝統も批判的に考える必要があるわけですね。でですね、パウロ自身もじゃあ律法と福音を対立的に捉えたかというとそうじゃないわけですね。でそうじゃない明らかな箇所がありますので、まあ、確かにパウロは律法の下にいませんということを強調する箇所もあるんですが、そうじゃない箇所もあるんですね。で一箇所だけ見てみたいんですが、ローマ人の手紙というところですね。ローマ人の手紙の3章の31節ですね、聖書の294ページですね。の31節ですね。そうこう終わります。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるんでしょうか。絶対にそんなことありません。絶対にありませんですね。かえって律法を確立することなのですというふうに、律法を確立するんだと、信仰と律法みたいなね、ものを対立させないわけですね。ですからパウロって人はとても難しい人でですね、彼の言ってることはなかなかわからないんですね。ですからパッと読むとね、なんか律法を否定するように読めるところもあるんですけど、そうじゃない箇所もあるんですね。ですからまあ今日はちょっとパウロ論はやめときますけど、まあ、何が言いたいかというと、律法と福音は対立してないってことですね。まあ、ここは大事な点なので、です特にその福音はただもらうことだっていう見方もちょっとおかしいわけですね。それはルターの一つの見方であって、まあ、これも確かに参考になりますけど、まあ、これが絶対正しいわけじゃないってことですね。ということで今日の話を見ていきたいと思いますが、今日のですね、5章の17節ですね。でイエスはですね、まず自分は律法や預言者を廃棄しようとしてるのないって言ってますよね。律法や預言者を廃棄しない、まあ、これは律法預言者っていうのはよく使われるパウロなんかも使いますけど、まあ、律法預言者っていうのはですね、どういうことかというと、簡単に言うと旧約聖書全体のことですね。律法預言者っていうのは旧約聖書全体のことをしばしば指す言葉なんですね。ですからイエス様は旧約聖書の教えとか予言は必要ないってことは絶対ないんだってことなんですね。ということで旧約聖書の律法や預言者を私は否定なんか絶対しないんだってことを言ってるわけですね。でむしろ私はこれらを成就するんだって言ってるわけですね。 で成就って何かってことで、ちょっとこの立法を成就すると預言者を成就するとは違うんですね。ここをまず区別してほしいんですけど、まあ、預言を成就するってのは分かりやすいですね。マタイ福音書では繰り返しですね、これは預言者たちを通して言われたことが成就するためであったっていう、このマタイが好きなフレーズがありますよね。イエス様がなさったことは、これは預言者の語ったことが成就するためだったっていうね、ことを言いますよね。エジプトに行ったことなんかもそういうふうに言ってますし、まあ、つまりこれは旧約聖書の預言者が語ったことが、イエス様の生涯で実現したんだよっていう、まあ、これは分かりやすいですね。ですから、預言者を成就するっていうのは、預言者の語ったことがイエス様の生涯で実現されるということですね。で、難しいのは、立法を成就するってことなんですね。これは何なのかってことですね。で、これ実は三条の説教の大きなテーマなんですね。立法を成就する。でこれはちょっと誤解してほしくないのは、さっきのですね、イエス様が予言を成就する、まあ、イエス様がその予言を行ったっていうふうに取れますけど、じゃあ立法を成就するというのは、イエス様がですね、立法を完璧に行うんだ、実行するんだっていう意味じゃないわけですね。そういう意味で言ってるわけじゃないですね。イエス様が言ってる立法を成就するというのは、単にこのイエス様が立法を完璧に守りましたよっていうことじゃないわけですね。ていうか、守ってる人は他にもいるんです。パウロも自分、私は立法の義においては非の打ちどころがありませんなんて断言してますから、立法をできた人は他にもいるわけですね。ですからイエス様が特別なわけじゃないわけですね。ですからこの成就するっていうのはですね、それ単に誤りなく行うってことじゃなくて、むしろこれを前進させるとですね、より深い意味を明らかにするってことなんですね。ということなんです。まあ、イエス様は三条の説教でしばしばですね、モーセはこう言ったけれど私はこう言いますってよく言い方しますよね。モーセはこう言ったけど私はこう言う。まあ、これちょっと聞くと、モーセの律法、旧約聖書の教えを否定しているように聞こえるかもしれませんが、そうでなくてですね、イエス様はモーセの教えの本当の意味、あるいは意図を明らかにするってことを言ってるんですね。まあ、これが三条の説教の、テーマなんですね。例えばですね、モーセの律法、まあ、これ聖書の教えですけど、聖書の教えによるとですね、まあ、結婚している男女では男の方だけが離婚を申し渡すことができるってあってるんですね。男の方だけが離婚したい、女の方からダメなんですね。で、ジェンダー平等の現代化すれば恐ろしく男尊女卑の教えに見えるわけですね。じゃあこれが本当に神様の意図なんですかというと、そうじゃないってイエス様おっしゃってるんですね。まあ、聖書に書いてあるからそうなんだってわけじゃないわけですね。イエス様は、まあ、当時のイスラエル人の、ね、こと心が堅くなだった、まあ、ちょっとこう考え方が古かったんでしょうね。ですからなんていうか、そういう考えが取られている人にですね、いきなり神様のね、ダイレクトな教えを言っても、まあ、彼ら聞きれないんで、彼らが堅くななんで、まあ、ある種妥協してですね、受け入れやすいものを語ったっていうことをイエス様自身おっしゃってるんですね。モーセは人々が堅くななんでこう言ったんだと、本当はこうなんだよってことを言うわけですね。まあ、これがイエス様の言う立法を成就する。だから立法っていうのは聖書に書いてあることなんで、まあ、聖書に書いてあるとね、これ神の言葉だ、絶対信じなさい、やりなさいっていうふうになりがちなんですけど、そこをイエス様はあえてですね、いやいや、こう書いてあるけど神様の本当の意図はこうなんだよっていうね、まあ、普通そんなこと言えないわけですよ。聖書に書いてあることをね、いや、これ間違ってるよと、間違ってるとか、そう、本当はそうじゃなくてこうなんだよなんてことは言えないんですけど、イエス様はもう特別の権威を持って、この教えの本当の意味はこうなんだってことを言ってるわけですね。まあ、これがイエス様の言う立法を成就するってことですね。モーセの立法は確かに神の教えなんですが、まあ、これはまあ、人間に対する教えなので、聞く相手のことを考えてるわけです。配慮して、まあ、この人たちが絶対聞くようなない、聞きそうもない教えではない、まあ、なんとか今の社会を維持するために、まあ、ある種妥協も含まれるわけですが、ですね、イエス様は立法を成就すると言ったのはですね、まあ、こうしたモーセの立法の限界を突破して、神様の本当の意図を明らかにしたと、私はこうそれを伝えるんだと言ってるわけですね。まあ、立法にはやっぱり限界があるわけですね。で、モーセの立法の教えというのはですね、これイスラエルの共同体に与えられているわけですね。イスラエル人に与えられている。ですから、イスラエルと敵対する敵の国には適用されないわけですね。で、イエス様はですね、自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われてきたと語りますが、また聖書を読むとですね、モーセ立法には敵を憎めっていう名文はないんですけど、それはないんですけど、ただね、モーセの立法が、いう隣人、隣人を愛しなさいっていう隣人はですね、イスラエルの中だけの話なんですね。外のことは含まれてないので、まあ、そうするとですね、外の人は、まあ、憎んでもいい、憎みなさいというふうになっちゃうのかなというふうにも、まあ、取れちゃうわけですね。 イエス様はそういう解釈は立法の本来意図するもの、つまり神様の御心じゃないということを明らかにしてですね。なぜならば神様はイスラエルの神様だけでなくて、イスラエルの敵にとっても神である。イスラエルと戦っている国にとっても、そのイスラエルの敵の民族にとっても神様なわけですね。万人の神なわけですね。神は万人の神なので万人を愛しているんだと。だからあなた方ですね、神の民もですね、自分の仲間だけじゃなくて信仰を共有しない、まあノンクリスチャンとかね、よく言いますけど、そういう全然こう全然、まあなんていうか違う宗教の人も愛しなさいと、これが神の御心だっていうのをイエス様が教えるわけですね。まあ、このようにイエス様はモーセの律法を単に否定しようとしたんじゃなくて、その教えの背後にある神様の本当の意図を明らかにして、それを行うようにと人々に教えたわけですね。でその、まあ、本当の意図というのは何かというのはイエス様はこれから詳しく語っているところですね。これから学んでいくところですね。ですから、こういう意味でイエス様がですね、律法を成就するというのは律法の本当の意図をですね、聖書に書いてある字面を超えたですね、神様の意図を明らかにするということをおっしゃっているわけですね。というふうに読んでいきたいんですが、ただもう一点誤解してほしくないのは、この18節でですね、律法の一点一角も決して捨てられることはありませんと言われてますよね。でここも大事なんですが、これイエス様が語ったことなんですけど、イエス様は誰に向かって喋ってるかというと、ちょっと大胆に言うと私たちではありません。私たちは異邦人だから、つまりユダヤ人じゃないので、でこれ大事なんです。イエス様の言葉でもパウロの言葉でもみんなそうなんですけど、この言葉は誰に向かって言ってるのかと、一時的にですね、これはユダヤ人に向かって語ってるんですね。我々こう異邦人クリスチャンじゃなくてユダヤ人に対して、まあ、その語ってるわけですね。まあ、この時はまだクリスチャンっていう存在自体もないわけですね。別にユダヤ人だけに教えていて、でユダヤ人の中でもイエス様を信じる信じないにいたわけですけど、まあ、そのつまりユダヤ人に向かって語ってると。でモーセの律法というのはこれはですね、ユダヤ人に与えられたものですね。神様とユダヤ民族が契約を結ん でその契約を結んだユダヤ人に神様が与えたものですね。だからユダヤ人のためのものなんですよ。でもちろんね、私たちもですね、ユダヤ人以外の私たちにもですね、律法は有益であって、私たちもね10回を毎月唱えてますよね。またあなた自身のようにあなたの隣人を愛しなさいっていう教えも大事な教えとして実践しようとしてますね。ですから、まあ、こういう意味で律法のある部分はとても大事なんですけど、じゃあ私たち日本人とかね、アジア人のクリスチャンが律法の教えを守ってるかというと守ってないですよね。ユダヤ人であればですね、聖書の教えに従って必ず割礼を受けなくちゃいけないんですよ。生まれて8日目にやってる人なんかいないですよね。聖書の教えを破ってるのかと。あとモーセの律法を守るなら豚肉食べちゃいけないですね。とんかつとかね、絶対ダメですよね。食べてますよね。これも律法違反してますよね。ですからユダヤ人ならば必ず守る教えをですね、私たちは守っていないわけですね。でイエス様のおっしゃった律法の一点一角にはですね、豚肉食べるなとかね、割礼を受けなさいっていうのも含まれてるんですよ。でこれ私たちやってないわけですね。だからこの一点一角も捨てられないと、全部守れという教えは私たちに向かって喋ってるんじゃないんですね。だからここも明らかしいんですけど、イエス様の教えで私たちじゃないんだっていうとちょっとがっかりするかもしれませんけど、これはちゃんとイエス様は誰に向かって喋ってるかを理解しなくちゃいけないと。でパウロが私たちの一方の下にいないっていう時は異邦人に向かってるんですね。彼は異邦人の人だから。パウロとイエス様は誰に語ってるか違うわけですね。ですから私たちはイエス様がおっしゃったにもかかわらずですね、律法の一点一角守ってないんですが、別にこれはいいんですね。律法はユダヤ人に与えられたもんだから。で私たちは異邦人ですから、私たちは、パウロが言うようにね、私たち律法の下にいるんじゃなくて恵みの下にいますよと言ってますが、ここで私たちっていうのは、まあ、異邦人なんですね。パウロはつまりユダヤ人以外の人に伝道したわけです。でユダヤ人以外の人に、モーセの律法、ユダヤの律法を守らなくてもいいよと、まあ、その大事なね、エッセンス、神様の御心は守るべきだけど、細かい律法の教えを守る必要ないって言ってるわけですね。でそれに対してイエス様はユダヤ人に対しては全部守るって言ってるわけですね。まあ、これは違うわけです。これなんか差別じゃないかっていう人もいます。それ差別じゃなくて神様が決めたことなんで、それは違うわけです。違ってもいいわけです。区別と差別は違うわけですね。 だまあこれ最近ねよく言われます。まあ確かにあの難しいテーマですけど、まあ、例えば日本人外国人というそれはどうしても区別があるわけですね。でそれと同じようにイスラエル人と異邦人は違うわけです。だからこの教えは、私たちに向かって語られ直接語られているものじゃないってことを忘れないようにしたわけですね。まあ、パウロもね、私たちはあの、恵みの下にいると立法の下にいないっていうと私たちっていうとこうなんかパウロもそこに入ってるんだからユダヤ人も入るじゃないかというふうな、まあ、理屈も成り立つんですが、まあ、しかしパウロはあくまで異邦人に向かって喋ってるわけですね。ですからそこを誤解しないようにしたわけですね。で、私たちはそのモーセの立法のですね、大事なエッセンスですね、神様を愛しなさい、隣人を愛しなさいっていうね、こういう、本当の大事な部分はですね、これ異邦人もユダヤ人も関係なく全ての人類に大事なものなんで、まあ、この教えをですね聖霊によって導かれて、実践すべきなんですけど、細かいルールは守る必要ないってことなんですね。ここはですから今日のイエス様の教えを読むときにですね、これをなんか無理やり改めてですね、私たちも全部立法をやりましょうって話にはならないわけですね。そこは誤解しないようにしたいんですね。ですね、それで、まあですからちょっとここの部分はあのちょっとね、戒めの最も小さいものの一つも破ったならばと言われてもですね、別にこれは気にしなくてもいいわけです。もうこれやろうとしたらちょっとね私たちお寿司も食べれませんとなっちゃうので、まあそういうことじゃないわけですね。ということで、まあ今日のポイントはですね、イエス様の教えはですね、この特に今日の三条の水訓の立法に関する教えというのは、ユダヤ人に対する教えであるということですね。そこはごっちゃにしちゃいけないと。私たち異邦人クリスチャンはですね、なんていうかこのモーセの律法の細かいところは守る必要ない部分もあるわけですね、まあ、ただですね、じゃあこのイエス様の三条の水訓はどうかというと、あのこのイエス様の教えはですね、もう特に異邦人とかユダヤ人とか関係なくてですね、クリスチャンに向かって語ってますので、これイエス様がこれからね、敵を愛しなさいとかですね、こういう教えはこれはユダヤ人も異邦人も日本人も関係なくてみんなに語ってることなんですね。ここは誤解しない方がいい。立法というモーセの立法というのは確かに民族的なユダヤ人に対する教えなんですけど、イエス様が今日ここで語ってるですね、いろんな教えですね、これから学んでいく教えは私たちクリスチャンに向かって語ってるということですね。ここは誤解しないようにしたわけですね。イエス様の教えというのは、モーセ立法のある種の限界、つまり民族宗教、ある一つの民族の宗教の教えを超えて、全部の民族ですね、あらゆる民族に向けられた普遍的な教えなわけですね。ですから、イエス様の教えはモーセの立法に基づいてますけど、まあ、それを超えてるわけですね。まあ、この民族的、歴史的な限界を超えたものであると。ですから、こういうイエス様の教えを守る人はですね、モーセ立法を守るパリサイ派やサドカイ派の義に勝るわけですね。ですからイエス様が、パリサイ派サドカイ派の義に勝る、そんなの可能なのかというと、まあ、確かに同じユダヤ人で戦ったら難しいでしょうね、立法の専門家ですけど、ただイエス様の教えそのものがですね、パリサイ派サドカイ派の、牧師しているモーセ立法を超えてるわけなので、まあ、その教えを守るということは彼らに勝る義を持つわけですね。ですから私たちもこの積極的にイエス様の教えをですね、実践していかなくちゃいけないということですね。ですからモーセ律法と、イエス様の教えは、似て非なるものであると。イエス様の教えはモーセ律法に基づいているんですけど、それを超えているわけですね。それを私たちに向かって語られているということなんです。私たちはそれを守っていこうということなんですね。まとめになりますが、今日はですね、イエス様がモーセの律法について語ったところを学びました。モーセの律法なんですね。ですからそれはモーセの立法というのはですね、つまりイスラエル民族に語ったものなんですね。で私たちはみんな異邦人なんですね、まあ、ユダヤ人の方ももしかしたらいるかもしれませんけど、まあ、基本的に、異邦人ですね、あのユダヤ人以外ですから。で、そういう私たちは、まあ、異邦人の人であるパウロの教えに強い影響を受けてるんですね。パウロさん、でパウロはユダヤ人以外の人々に福音を伝えた。でパウロはですね、この異邦人、つまりユダヤ人以外の人にですね、モーセ律法を全体守らせようという、そうやろうとした人もいたんですけど、それに非常に強く反対したんですね。それはやらなくていいと、てかやるべきじゃないっていう、非常に強く否定、反対したわけですね。 だパウロはこの、異邦人が立法の一点一角を守ることに絶対反対だったんですね。でその教えを私たち受けてるので、まあ、立法に対してこう比較的否定的になっちゃうんですけど、ただそれはですね、なんかこう受け身になれっていう意味じゃないですか。ここは誤解です。だからプロテスタントはですね、そのパウロが、立法に反対したのはですね、あ、それは立法っていうのは自分で自分を救おうとですね、自分の力で救われようみたいな、そういうことなんだと。だから立法じゃなくて、ただ救われるんだみたいな、そういうふうに捉える傾向があるんですけど、パウロはそうじゃなくて、あなたたちは異邦人なんだから、立法いらないんだって言ってるわけですね。別にこう受け身になれってるわけじゃないんですね。そこは非常に大きな誤解なわけですね。ですから私たちはですね、確かにモーセ律法の細かい教えを守る必要はないんですが、しかしですね、これから学んでいくイエス様の三条の説教、イエス様の教え、まあ、これはまさにですね、神様の意図、本当の意図、明らかにしたものですね。これは全ての人類に適用されるものなんですね。まあ、これは真剣に聞いて行っていかなくちゃいけないですね。ただ受けなさいじゃなくて、実行しなくちゃいけないですね。そういうことがあるわけなんですね。これは私たちのですね、全て、まあ、もう特にクリスチャンに対してとても大事な教えであるという、まあ、これはクリスチャンだけじゃなくて全人類がですね、これを守るとよりこう世界が良くなるという、そういう教えなわけですから、できるだけですね、多くの方に伝える必要がある教えなわけですね。まあ、ただ自分の力ではとてもできないので、イエス様が、まあ、パウロが強調するように神様に祈って御霊の力、聖霊の力で実行するようになっていく、まあ、これがクリスチャンとしての生き方なんですね。まあ、そのことを心に留めながらですね、イエス様の教えを今後も学んでまいりましょう。お祈りします。モーセを通じてユダヤ民族に立法を与えてくださった神様、その名前を賛美いたします。あなたはその御子イエスを通じてさらに勝った教え、三条の水訓を教えてくださいました。私たちに御霊を与えて、どうかそれを、その教えを守り行うことができるように力を与えてください。我らの平和の主、イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。